チャプター2、集客に苦労しない先生が自然にできている成功法則、軽やかにアイデアを実現する秘訣。ストーリー9、好きなことを仕事にするという言葉の考え方。好きなことを仕事にするという言葉の考え方。好きなことを仕事にする、おそらくあなたも一度くらいは耳にしたことのある言葉だと思います。ただ私はこの言葉に対して半分は賛成、半分は不賛成なのです。その理由を解説していきましょう。好きなことを仕事にするだけでは事業はうまくいきにくい。この本を手に取ってくださったあなたは、これから夢の独立企業を行う希望に満ちている方かもしれないですし、すでに教室業など自営業を営んでいる方かもしれません。自分の憧れだったやりたいことを仕事にしたいという気持ちから自営を選んでいる方が、自宅教室業を開業するケースが多い印象があります。もちろん、やりたいことをやるのは素敵なことですし、人生一度きりですから、夢を叶えるのはとても素晴らしいことだと思っています。ただこの時に、一点だけ忘れてほしくないことがあるのです。このポイントを分かった上で、好きなことを仕事にすると成功しやすいんですが、この大切なポイントを外すと、逆に、開業できても集客に苦労する道へ流れていってしまいます。では、そのポイントとは何なのか。それは、お客様はあなたの夢を叶えるためにサービスを買うわけではない、ということです。つまり、あなたが自分の夢を叶える商売を選んだとしても、それが誰かにとって、お金を出しても買いたいものでなければ買われない。このミスマッチを防ぐには、自分の夢を叶えることとサービスを欲しいと思ってくれる人の要望が重なる部分を探して商品化することが必要です。集客がうまくいっていない大抵の方は、自分の夢だけを叶えている状態、つまり不十分なケースが多いのです。商売というものは、売りと買いで成り立つものです。自分の願望と欲だけではうまくいきにくいのです。好きなことを仕事にすること自体は賛成ですし、大いにチャレンジしてほしいのです。ですが、この時に仕事として成功しやすい事業を考えるという側面を考えて仕事にする方が集客が楽になります。長期的な視点で好きを仕事にできればいいという心のゆとりを持つ。好きを仕事にすることを叶える場合、もう一つ知っておいてほしいのが、実現する時系列が変わる可能性があるということです。実現する時系列が変わる可能性がある。つまり、ビジネスとして成り立つ、イコール、収益化が先という事情があるなら、そちらを先にする。その後に本当にやりたかった仕事をしてもいいということです。ここを急ぎすぎている方が多いなぁと感じることもあります。例えば私は教室経営のコンサルタントを目指して独立しましたが、いきなりコンサル業では信用してもらえないと思ったので、まずは自分でパン教室を立ち上げました。3年で満席続きの教室を作りました。ですから、もともとパン教室の先生になりたかったわけではなく、コンサルタントになるためにパン教室の経験が必要と思い、教室業を先にやってみたんです。パン教室4年目以降にコンサルにシフトし、結果としてうまくいきました。あなたが今すぐに、好きを仕事にすることができなくても、長期視点で仕事にできるならば、それでいい。 ですから、半分賛成、半分不賛成が私の持論なのです。ストーリー9。好きなことを仕事にするという言葉の考え方。ストーリー10。ベテランの先生ほどウェブ集客が難しい残念な理由とは、ベテランの先生ほどウェブ集客が難しい残念な理由とは。教室業歴15年以上から20年くらいのベテランの先生を多く見ていると、共通してウェブ集客が苦手、そして集客に苦労している傾向があります。もちろん全てのベテランの先生に当てはまるわけではありません。ただ他の世代の先生に比べて集客に苦戦する特徴が顕著でしたので、そんなベテラン先生へ処方箋をお届けしたいと思います。なぜベテラン先生はウェブ集客がうまくいかないのか。まずベテラン先生のやってきた生徒さん募集の方法は口コミ、紹介が当たり前でした。誰かに紹介された方がダイレクトに教室に来るという感じなんです。つまりここで着目したいポイントは、ベテラン先生ご本人が集客しているわけではないという点です。重ねて残念な事実があるのですが、それは口コミでいつでも教室が満席になっていることを自分で集客したと勘違いしているという点なのです。自分に新規集客の力があったわけではないという事実に向き合う必要性。どういう方法でやっていたとしても教室が埋まっていたというのは事実です。ただポイントはご自身で意識して集客をしていないということですから、実は新規開業したばかりの方と同等レベルの集客のスキルとなってしまうのです。一言で言うと、集客経験がない、でも満席だった、このギャップがくせ者なのです。なぜなら自分の教室を満席が続いている人気教室と認識しているので、ウェブ集客に取り組もうとしても満席で人気教室だったという自分の認識とプライドが新たなウェブでの集客活動を邪魔するのです。例えば SNS で拡散告知しましょうという提案をしても、席が埋まってないように見えるので積極的に募集するのは嫌ですと言われたり、価格が安すぎるので値上げしましょうというアドバイスをしても、値段を上げたら生徒さんが離れるしお金に走ったと言われるのが嫌ですなどと言われたりすることがありました。こんな話を聞いているだけでもウェブ集客が難しそうな感じがしてきませんか。ベテラン先生がウェブ集客に成功するためのポイントとは、決して全てのベテラン先生がウェブ集客を苦手としていると言いたいわけではありません。ただ話を伺うと、先ほど書いたようなウェブ集客を難しくするマインドを持つ方が多かったのです。このようなタイプのベテラン先生が集客をうまく活かせるには、少し辛口の話になるかもしれませんが、今まで集客ができていたのは自力ではなく、他力、口コミとか紹介だったこと、これを素直に受け止めることが必要になります。そして今後は自力でウェブ集客したいと思うのであれば、集客経験がないという気持ちでゼロから取り組んでいただくのが、結局は停滞している教室を V 字回復させる早道なのではないかと思っています。ストーリー10。ベテランの先生ほどウェブ集客が難しい残念な理由とは。ストーリー11。集客も恋愛と同じで追いかけるほどうまくいかない。 集客も恋愛と同じ、追いかけるほどうまくいかない。追えば逃げる、逃げれば追う。こんな心理を聞いたことがある方は多いと思います。そしてこの言葉は、恋愛のみならず、集客にもそのまま当てはまる内容だとご存知でしたか？集めるお客様よりも、集まるお客様の方がいい。実は私、集客という言葉の響きがあまり好きではありません。こちらが必死にお客様を追いかけるよりも、追いかけてほしいと思うタイプなんです。集客という言葉をそのまま額面通りに受け取ってしまうと、自分が必死に集めるイメージが強いと思います。しかし実際には逆説的なのですが、集客がうまくいっている人ほど集客をしていないのです。では、その秘訣はどこにあるのでしょうか。それは、追わせるイコール魅力的ですぐに申し込みたくなる講座を作っていることにあります。追わせる、魅力的ですぐに申し込みたくなる、そんな講座を作っていることにあるんです。例えると、砂漠で喉がカラカラ、倒れる寸前の人に水をあげる感覚です。SNS 疲れを感じてしまうタイプの人が陥っている罠。未来の生徒さんに自分のサービスや人柄を知っていただくために、SNS を活用するのは大いに結構だと思います。日頃からクライアントさんにも、SNS は信頼構築のために有効活用するようにアドバイスしています。ここでのポイントは、信頼構築というキーワードです。しかし、SNS に疲れてしまう人は、大抵、自分をよく見せようと少し自分を持ってしまったり、自分の講座やイベントに何とか来てもらいたいと、そればかりを宣伝してしまう。更新頻度が高い方がいいと言われたからと、何の考えもなく投稿数だけ増やしてしまう。こんなタイプの方が多いように感じています。自分の講座に来てほしいから宣伝をする。この思考で SNS を使うと、宣伝が多くて押し付けがましい印象になってしまいます。結果として、見られなくなる。そして、集客ができなくなる。そんな負のスパイラルに陥ってしまうのです。お客様が自然と集まるようにしたいなら、やるべきこと。まず、お客様が自然と集まるように仕掛けたいなら、当たり前ですが、ある特定の人に圧倒的に魅力的な講座を作ること。ある特定の人に圧倒的に魅力的な講座を作ること。これがまずスタートです。私にはそんなこと考えられません。などと言って企画を立てることすら放棄する方がいらっしゃいますが、ビジネスはそんなに甘くないのです。お金がないなら頭を使う。時間がないなら頭を使う。体を動かす。事業が軌道に乗るまでは、これが基本の鉄則です。SNS の拡散を頑張る前にするべきことは、追いかけられるくらいの魅力的な講座作りです。ですから、お客様が喜ぶことを一生懸命考えることを諦めないでください。恋愛も集客も追うより追われる方がハッピーなのです。ストーリー11。集客も恋愛と同じで追いかけるほどうまくいかない。ストーリー12。うまくいく人は努力の成功曲線の開花時期を知っている。うまくいく人は努力の成功曲線の開花時期を知っている。こんなに頑張っているのになぜ成果が出ないのだろう。そんなつぶやきは、教室の先生なら一度は口をついて出たことがあるかもしれません。 多くの教室の先生から相談を受けるにつけ、私がいつも思うのは、なぜ皆さんはそんなにすぐに成果が出ると確信しているのか、ということです。私は営業職を長年やっていたからかもしれませんが、努力はいきなりすぐには実らない、ということを肌感覚で理解しています。ところが教室の先生は、自分はこんなに頑張っているんだから、すぐにうまくいくはず、と過度な期待をしている方が多いように見受けられます。過度な期待の反動は、落ち込み、諦めにつながってしまうのですよ。ビジネスの成功曲線は、二次曲線。すぐに成果が出ると思っている人は、努力の積み重ねは直線上を描くと考えています。努力の積み重ねは直線上を描くと考えています。つまり、努力すればするほど、その努力が報われるべく成果が正しく返ってくると感じている方が多いのです。ところが実際の成功曲線は二次曲線です。つまり、宝物線上の形状を描きます。成功の二次曲線は、しばらく低空飛行を続けて、ある時突然ブレイクスルーポイントが訪れて、急激に右肩上がりになるという成功曲線なのです。ということは、例えば、開業初期などは、努力をしてもさっぱり成果にならない時期が、半年一年続きます。努力に応じて成果が出ると信じている方は、この時点で、なぜ?と思い、やる気を失ったり、諦めたりしてしまいます。これが成功する人としない人の一つの大きなターニングポイントになるのです。つまり、誰かに評価されたり褒められたりしないとモチベーションが続かないタイプの方は、この我慢の時期を耐えられずに努力をやめてしまいます。ところが、うまくいく人は決してここで諦めないのです。いつも残念に思うのは、この芽が出ない時に諦めてしまう人です。成功曲線の開花時期を待てずに、やっている努力を捨ててしまう人が多い。もったいないなぁと思ってしまいます。結局は、自分を信じきれるかどうかにかかっています。ここでブレイクするよ、と教えてもらえれば我慢できますよ、と思う方もいるかもしれませんが、残念ながらそんな予測は誰にもできません。なぜなら、時代の背景、トレンド、業界事情、ライバルとの相対評価、努力の絶対量、参入タイミングなど、様々な要因の掛け合わせでブレイクスルーポイントが決まるからなんです。言い換えると、大して努力をしていなくても、時代が味方すればあっという間にうまくいく場合もありますし、トレンドを外したり、ライバルが多すぎる状況で頑張っていたりする場合は、なかなか芽が出ないこともざらにあります。自分の焦りとの我慢比べですよね。私はいつあなたがブレイクするか予測できませんが、一つだけ言えることがあります。それは、結果を出して成功している人はいつだって諦めなかった人だということなんです。地道な努力をしているときに投げ出したくなっても、まずは1年やってみてください。ライバルと比べても 300% 努力していて、1年しっかりやっても全くうまくいく兆しが見えなかったら、そのときこそ方向変換を考えてみることで構いません。まずは最低の期間努力を継続する。特に開業初期の人には実践してほしい考え方です。ストーリー12。うまくいく人は努力の成功曲線の開花時期を知っている。ストーリー13。2頭追うものは3頭をも得る。レバレッジ思考で動く。2頭追うものは3頭をも得るレバレッジ思考で動く。あなたはレバレッジという言葉を聞いたことはあるでしょうか。 私がこの言葉を初めて聞いたのは、独立起業して集客の勉強をし始めた2年目のことでした。レバレッジとは、レバーイコールテコから来ており、直訳するとレバレッジ、テコの作用、テコの原理となります。投資などの世界でよく使われる言葉でもあるんです。そしてビジネスの世界では、一つの行動で二つ三つの成果を同時に得るという意味合いで使われることが多いんです。この概念を理解するようになってから、私はなるべく一つの行動で三つ以上の成果が得られるように工夫するようになりました。例えば私の場合、SNS のルーティーンを次のようにしています。まず、困っている方の悩み解決の YouTube 動画、およそ20分を1本撮ります。その動画から文字起こしをしてブログを書く。このブログが連続で届くメールマガジン、ステップメールとして配信スタンドにセットアップする。一部抜粋の記事をFacebook ページと Google ビジネスプロフィールに書いて、LINE にも転載しています。要するに、一つの動画を作れば5箇所に拡散できる仕組みを作っているんです。すべての仕事にレバレッジを効かせると、効果は数十倍に。今言ったように、一つの仕事に対して3倍の成果が出るように考えて行動している人と、そうでない人とでは、1年でどれくらいの差が出るのかは想像がつくと思います。また、すべてを効果的に動かすために、例えば私は、最初から動画は多方面に拡散できる素材になるように、組み立てて話をしています。このような作業により、何も考えないで動いている人の数倍の拡散力で、認知、信頼活動を継続できているのです。欲張り人生の勧め、2と追うものは3とをも得る。このように、私がレバレッジを効かせるときに一番ポイントにしているのは、時間の圧縮です。短時間で最大の効果を得られるように行動を設計することで、時間のゆとりを生み出すことができます。ゆとりさえあれば、さらにビジネスを拡大するための勉強の時間に充てることもできますし、新事業を2個、3個と立ち上げることもできます。実際に私は5つの事業を同時に回していた経験もあります。プライベートでも自分の趣味の時間を満喫することも、家族の時間を作ったり、旅行など、好きなことをして人生を楽しんだりする選択肢も増えますよね。もともとのことわざは、2頭を追うものは1頭をも得ずで、欲を出して2つのことを同時にやろうとすると、結局どちらも失敗するという意味です。もちろんこれは間違いではありませんし、1つのことに集中した方がいい方は、この考え方で構いません。ただ、スピードが求められる現代社会では、あっという間に時間は過ぎ去ってしまいます。そんな中で、自分の人生を最大限に謳歌するなら、やはり2頭を追って3頭を得るくらいの欲張りな視点で行動する方が、人生楽しいのではないかと思っています。ストーリー13。2頭を追うものは3頭も得る。レバレッジ思考で動く。ストーリー14。1万時間の法則よりも早く目標達成できる2つのコツ。1万時間の法則よりも早く目標達成できる2つのコツ。目標を達成する方法として、1万時間の法則があります。この1万時間の法則とは、ある分野のエキスパートになるためには、1万時間の努力、勉強が必要だという理論です。ただ、私の感覚では、次のようにライトに考えています。なりたい自分になるなら、1万時間頑張るだけでいい。ちなみに、1万時間とは、 1日60分、1時間の努力で30年かかるという時間なのですが、必ずしも30年かかるわけではないと思っています。つまり、鍛錬する密度が濃ければ、おそらく成果達成までの時間は相当短くなる。ですから、工夫をすれば、ある意味誰でもエキスパートになれる可能性を持っていることになりますよね。私がやりたい職業をすべて経験できた秘訣。私は会社員時代に、業界も仕事内容も全く違う業種を4つほど経験しています。旅行業、建築、リフォーム業、ブライダル業、パン業界を渡り歩き、およそ6年ごとに転職をしていたので、22年の会社員経歴で5社を経験しています。私の転職は基本的にキャリアアップが主軸なので、業界が変わっても給料は上がり続けました。途中で2回ほど営業部長も事業部長も経験しています。ただ私は出世や役職にはそれほど興味がありませんでした。その会社でやるべきことをやり、成果を残せたら、また次の興味のある業界の新規事業の立ち上げとか、新しい経験を積むために他社に行くフロンティア、いわゆる開拓者だったんです。好奇心の赴くままに興味がある事業を経験するため会社と契約をする。その代わりにその会社が求める成果を残す。そんな生活を送っていました。その都度必要な資格は転職のたびに取得しています。もちろん資格はあくまでもスタートラインです。その知識を持って実務を行い、その業界のエキスパートとして仕事ができる状態を早々に実現することを繰り返していたので、1万時間かからなくても実践の密度が濃ければ、ある程度の専門家にはなれることを体感してきているんです。やりたい職業につき、やりたいことができたコツは、おそらく集中的に熱中する熱量と、人よりも多く実践する現場主義、この2点だったのではないかと思います。集中的に熱中する熱量と、人よりも多く実践する現場主義。ですから、1万時間かからず、それぞれの業界で実績を残すことができました。やりたいことを叶えるためには、1万時間はいらないのです。先ほど言った経験から、教室の先生が叶えたいと思う夢は、そこまで困難を極めるほどのものは少ないと感じています。1万時間くらい頑張る覚悟があれば、ほとんどのことは叶ってしまうと思っています。つまり、習得に1万時間もいらないということなんです。その夢を叶える速度を上げるには、2つのコツがあります。1つは、他力を借りる。他力を借りる。他の人に夢を宣言してしまって、自分が人に見られる状態にしてしまうことなんです。もう一つ、習慣化する。塵も積もれば山になります。習慣化が苦手な人が多いからこそ、できる人は簡単に頭一つ抜け出ることができます。私も叶えたい夢は、宣言してから習慣化して実現。こうしています。まず宣言してから習慣化して実現。あなたも絶対にできると信じて動いてみてくださいね。きっと1万時間はかからずに夢を手にしているはずです。ストーリー14。1万時間の法則よりも早く目標達成できる2つのコツ。ストーリー15。時間管理を制する者がビジネスを制する。時間管理を制する者がビジネスを制する。集客に苦労しない人ができていて、集客に苦労している人ができていないこと。それはズバリ、時間管理です。 お金と時間は密接な関係にあって、大抵うまく稼いでいる人ほど時間に余裕があります。ただ中には、稼げば稼ぐほど時間がなくなっていくタイプの方もいらっしゃいます。このような方の課題は、仕組み化です。仕組み化も結局、時間管理がテーマになってくるのです。ただ、時間管理のノウハウを語るにはテーマが深すぎて、一冊の本が軽く書けてしまうくらいの内容があります。実際に私は、感情時間術という本も書いています。この本では、主に集客に苦労しない人の時間の使い方に絞って伝えていきます。集客に苦労しない時間の使い方。まず、集客に苦労したくなければ、先ほど言った仕組み化がポイントになります。つまり、自動集客ということです。確かに仕組みを作るのは簡単ではありません。しかし、1年から3年じっくり取り組めば、その後の集客が驚くほど楽になるのは、私自身でも、私のクライアントさんの事例でも実証済みです。目先の楽を追うのか、未来に向かっての楽さを追うのかで、今の動きが変わります。その時に必要になるのは、お金と時間への向き合い方です。時間をうまく使えない人のマインドの特徴。時間をうまく使えない人のマインドには、1、優柔不断。2、執着心。優柔不断と執着心という2つの特徴があります。では、詳しく解説していきましょう。優柔不断。まず、迷うだけでかなりの時間のロスをします。すぐに決断できるだけで時間の短縮になります。比較的女性に多い傾向があると言われるのは、この優柔不断な思考です。迷うという状況を作ることで、決断するイコール覚悟をするイコールリスクを取るという状況から逃げているのです。何もしていない時間というのはゼロです。何か動けば経験は必ずプラスになります。集客がうまくいっている人は最初からとにかく動いて検証している人が多いのです。結果として最短最速でうまくいく法則を見つけ出しているということを迷っている人には知っていてほしいと思います。2番目、執着心。いわゆる人、物、金への執着です。人への執着は、過去の生徒さんへの依存、離れることへの恐怖、時代やライフステージが変わると不要になるものへの手放しができない、ものへの執着心。金についても、時間を買うという感覚が持てないことで、人にお金を払って依頼することができません。結局いつまでも自分でやってしまうことになるため、いつまで経っても時間が作れない人になります。お金への執着を良い意味で手放すことができると、自分でやらなくてもいいことを人に任せることができるようになります。体が身軽になれば、自分がやるべき本来の仕事に集中できるようになって、仕組み化&余裕ができるようになります。結果として、集客の苦しみから解放されるのです。ストーリー15。時間管理を制する者がビジネスを制する。ストーリー16。うまくいく人は決断と行動を秒で決める素直さがある。うまくいく人は決断と行動を秒で決める素直さがある。うまくいく人の特徴を一つ教えてください。と聞かれることがあります。もちろん、普段はコンサルタントとしての視点でクライアントさんと向き合うため、実際には回答も様々あるのですが、もしもたった一つ挙げるとするなら、私は迷わず、素直な人と答えます。じゃあ、素直な人って どんな人？私が思う事業がうまくいく素直な人とは、次のような人です。1、師匠と仰ぐ人の意見を、まずはそのまま実践してみる。2、自分の意見を言うのは実践してからと心得ている。3、意見を聞いてから秒で決断できる。4、決断から秒で行動実践できる。5、不安を持たずにうまくいく未来しか見ていない。事業がうまくいく素直な人。師匠と仰ぐ人の意見をまずはそのまま実践してみる。自分の意見を言うのは実践してからと心得ていて、意見を聞いてから秒で決断でき、決断してから秒で行動を実践できる人。さらに、不安を持たずにうまくいく未来しか見ていない人。つまりこれらの逆の行動をとる人は、うまくいきにくい人、イコール素直ではない人なんです。あなたはいかがでしょうか？うまくいっている人は、秒で決断&行動は当たり前。私が付き合ってきた尊敬できる事業家の方は、ほぼ決断については瞬時、秒です。さらにそこに行動も瞬時に伴うので、そんな二人が出会うと仕事の速度はとっても速くなります。しかも早い人は早い人と付き合いたい傾向があるので、より速度が増した状態で全ての物事がうまく動いていくのです。逆に遅い人は早い人と出会うチャンスを失います。決断が早い要因は、心に迷いがない、イコール自分の信念に対して素直である。自分の信念に対して素直である。ということが大きいと思うのです。うまくいっている人は、発言も行動も軽やかです。私のクライアントさんでも、軽やかに年商1000万円超えの方もいれば、苦労して年商1000万円を稼いでいる方もいらっしゃいます。私の見立てでは、その差はスキルの差というよりも、物事の捉え方、イコールマインドだと感じています。例えば、軽やかな人は何でも好奇心を持って楽しく取り組みます。逆に腰が重い人は新しいことに対して懐疑的で不安を持って取り組みます。素直に動く人は返事も明るく、はいと言い、軽やかにすぐに動きますが、素直に動けない人は返事もなかなか返せず仕方なく、しぶしぶゆっくりと動き始めます。素直に動けるかどうかは、自分の信念に素直に従えるかということでもあります。信じる自分の心、または信じる尊敬する人の言葉。いずれにせよ、軸がある人は迷いません。もしもあなたが迷うことがあったときに、次の言葉を思い出してくださいね。自分が信じて決めた選択は、どんな選択でも正しい。そして、必ずうまくいくと。すると、迷う余地もなく、あなたの信念に従って動くだけなので、当たり前のように物事が良い方向に動き始めます。なぜならそれが、あなたが決めた成功の道だからなのです。ストーリー16。うまくいく人は決断と行動を秒で決める素直さがある。チャプター2、集客に苦労しない先生が自然にできている成功法則、まとめ。集客に苦労しない人の思考は総じてシンプルです。言い換えると、自分の心と直感に素直に生きているということ。シンプルに生きるために、いらない自尊心と執着心は捨てましょう。そして不安と不満は抱えず、好奇心と即決の行動力であなたが人生を楽しめば、いつの間にか理想の生徒さんに囲まれている自分に気づくはずですよ。チャプター2、 集客に苦労しない先生が自然にできている成功法則。